フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね6月が終わろうとしてますね。早いですね。2018年もう半分が終わってしまうということでね、もう7月になる。うわー早いなー、なんちゅうことでしょうか。もう年々1年が、過ぎていくのが、早くなっていくような気がしますけどもね、だいぶもう各地で南の方から梅雨明けの声も聞こえてきてるんでね、関東地方ここのとこ、晴天が続いてもう本当にもうこれ梅雨明けてんじゃないかみたいな、そんな天気でね、猛暑日だったりしてるんですけどもね、ちょっと前にすごく寒い日もあったりして、なんかもう寒暖の差がすごく激しいんでね、本当に皆さんお体気をつけてくださいね。まだ暑さに体が慣れてないうちにいきなり猛暑日とかやってくるとね、熱中症とかね、室内にいてもかかりますからね、水分補給とかなるべく、気をつけて、ください。さあ、ですね、先週末はこれちゃんエースちゃんですね、土曜日曜とやってきました。土曜日は、渋谷デセオでね、ステージの高さもあって強力な PA システムでドーンと迫力のある音でお届けして、翌日は打って変わって、横浜のカモメというところでね、もう客席とステージフラットで、客席との距離がすごくね近くて、前日の、デセオとは打って変わって、そのなんていうんですかね、生の音のこの息遣いみたいなのも伝わるんじゃないかっていうぐらいの、感じでね。どちらかというとこれ方さんはそういうお店が好きみたいでね、お好きで、あちこちそういうところをブッキングなさるんですけども、僕もそういうところはね、すごく好きなんですけども、やっぱり、なんて言うんでしょうかね、ド迫力のリズム帯のね、グルーヴ感というか音量を伝えるには、ライブハウス、ザ・ライブハウスみたいなところもたまにはやりたいなと思って、提案させていただいてブッキングしてんですけどもね、渋谷とか池袋、中野坂上、今度は11月に郡山のね、ピークアクションってフェイストゥエースもやったライブハウスもね、入れさせていただきましたけどもね、これ両方あると、ちょ、なんかこうバランスが取れてすごくいいんじゃないかな、なんて、思ってますんでね、これからもちょっとこれちゃんエースちゃんは、フェイストゥエースに次いでなんかすごく、なんですか、盛り上がる、ライブなんでね、どんどんどんどん続けていきたいなと思います。勉強にもなりますしね、すごく勉強になるんで、またどんどんやっていこうと思ってます。でね、今日は僕一人ということもあって、そのこれちゃんエースちゃんのね、ライブの感想なんかもね、たくさん来てるんで、それちょっと読ませていただこうかなと思います。まず1通目、さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。5月に行われました神戸チキンジョージ 3days 1日目のこれちゃんエースちゃん、2日目の単独班に参加させていただきました。 コレちゃんエースちゃんや単独班ではフェイストゥーエースの名曲の雰囲気がガラリと変わるのでいつも楽しみにしております。今回演奏してくださったガラスの夢はフェイストゥーエースだと疾走感とキラキラ感、そして少しの衝撃で割れてしまう繊細なガラスのイメージが浮かんでくるのですが、これちゃんエースちゃんだと重低音が体を襲ってくるせいか爆走感があり力強く、衝撃なんて何のそのまるで防弾ガラスのようもしかしたらあの音たちに負けないようエースさんの歌声にも力が入るのでしょうか。それに日暮らし、これちゃんエースちゃんではロックっぽいアレンジとなり、日暮らしが油ゼミに変貌してしまったぐらいの迫力、それが次の日の単独班ではちゃんと日暮らしに戻ってる。だけどいつもの日暮らしじゃないんです。ツートップや CD で聴く日暮らしは、8月のまだ空が青い頃に聴く日暮らし、しかも何匹もの日暮らしが一斉に鳴くイメージが思い浮かぶのですが、単独班での日暮らしは、初秋の夕方、秋の初めですね、赤く染まった空、一匹の日暮らしが寂しくでも力強く鳴いているイメージが浮かびました。音楽の専門的な知識がないのでおかしな表現となってしまいすみません。とにかく良かったです。それだけでも伝わっていただければ嬉しいです。本当に素敵なライブでした。ありがとうございました。都合がつかず3日目のバンドは参加できず残念。6月の秋葉原のお楽しみということにします。春ツアーもあと少し、どうかご自愛くださいませ、ということでね。そうなんですよ、これ方さんがねフェイストゥーエースの曲をね、これやろうよあれやろうよって言っていただけて本当にありがたい話なんですけども、なんていうんですか、フェイストゥーエースでやるときとは全く、違うグルーブになりますし、音もねキーボード入ってませんからね、ドラムベースそしてギターが2本という構成ですから全然雰囲気違うんですよね。やっぱりホンダの音がないっていうだけでも全く別物になりますしね。で最初の頃ね、これ方さんはフェイストゥーエースの雰囲気とちょっと違う感じになっちゃっていいかなって言ってくださったんですけど、僕は逆に違う方が面白いと思うんですよね。それこそその今ねお便りにもあったようにガラスの夢なんかもなんていうんですか、ロック色がこう強まるというか全然違うグルーブになりますし、日暮らしも全く違いますし、その他にもねライフとかね、街の日とか全然雰囲気が違って違うからこそ僕はすごく楽しめてるんですけどもね。そんなこれちゃんエスちゃんでございます。もう一通来ております。エスさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。行ってきました。5月11日神戸チキンジョージでのこれちゃんエスちゃん、今日もギター弾き倒しのエスさんを堪能すべくワクワク。まずはそれぞれの曲を一曲ずつ演奏された後の、これ方さんの MC、最初からかっこいいギターソロを見せてくださったのに、これ方さんが何を話されても反応の薄いエースさんそして MC 放置宣言今日はなんだか挑戦的ですね。冷たいエースさんにこれ方さんが吹き矢攻撃刺さった矢を食べるパフォーマンス全然効かないってこと、石川さんたちにお腹痛くなりますよって心配されてましたよね。これちゃんエースちゃんでの新しい曲はオランウータンツイスト、あ、そうなんですよね、新曲がまた増えたんです。休憩を挟んで、3匹のクマちゃんこと3ファンクベアーズ、その後の MC では不機嫌そうなエースさんがクマとかサルとかペンギンとか動物園かギュイーンと2音弾いて怠け者ととても短い新曲やりましたね、そういえばね。忙しいのに明後日のバンドでは新曲を2曲、今日はオランウータンいっぱい覚えなきゃいけないしと不満大爆発今までおとなしくされていたのは伏線だったわけですね。そんであーすっきりしたと伸びをされて客席大笑い最近そうなんですよね、これ方さんをねいじる面白いいじり方がだんだん分かってきたんで大阪某所での店長さんだけではなく、ついにこれ方さんまで。あらあら、ブチギレエースさんにこれ方さんもタジタジ。言われっぱなしで悔しいこれ方さん。マイクスタンドから外した吹き矢で応酬。それをゆっくり、マトリックスのごとくかわすエースさん。そんなにゆっくり避けるなら、掴んで投げ返せばいいのにと、心の中で突っ込み、関西人の血が騒ぎます。演奏はすごいんです。ギタリストエースさんは、最初から最後までギター弾き倒しでめちゃめちゃかっこよかったし、ギタリストこれ方さんもベーシスト石川さんもドラマー長谷川さんも激しくてうまくてかっこいいのに、なんでこんなに笑うんでしょう、演奏はすごいのに、神戸だとこれ方さんは芦屋育ちを強調されてます。 S さんって出身地が神戸だそうですが、話題にされませんよね。何歳ぐらいまで神戸におられたんですか、教えてください。聞きたかった曲も聞けて大満足なライブでした。ありがとうございました。ってことなんですけどね。神戸生まれみたいな話がこう一人歩きしてるんですけど、僕はね、出生がどこなのか、しばらく知らなかったんですけども。で、親父が神戸生まれなんで、僕もてっきり神戸だと思ってたんですけども、なんか違うみたいですね、どうやらね。でも、親父が神戸なんで、まあ、神戸は第二のふるさとだ、みたいな、感じでね、言ってたのが、なんか、いつの間にか、神戸生まれみたいなことになって、まあ、神戸大好きですけどね。で、なんとなく、やっぱり、ああ、親父が生まれたとこなんだな、っていう、ね、なんか、第二のふるさと的なね。まあ、第二のふるさと、日本中にいっぱいあるんですけどね。こんだけライブでいろいろ言ってるとね、どこもふるさとですよ、本当に。まあそんな感じでございます。リコリンさんからですね、リクエストをいただいております。リクエストは、これ方さんの赤いギターのイントロが素敵だった街の日をお願いします、ということで、今日の一曲目聞いてください。フェイストゥエースで街の日。
街の日は灯る、暮らした日々の痛み、安らぎ、ぬくもりに過ぎ去ってゆくだろう。
はい、先ほどのね、お便りで、これちゃん、Sちゃんのライブの、お便りの中には、僕のアコースティックのね、ライブの、お話もちょっと出てきましたけども、アコースティックでのね、ライブも僕の活動の中で本当に、柱となっておりましてね、そんなアコースティックライブで毎年参加しております、京都丸山野音でのね、ライブ、Do You 京都の感想が来てますんで、そのお便りもちょっと紹介していこうと思います。Sさん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。高槻の猫地蔵です。先日初めて Do You 京都に行ってきました。とっても楽しかったです。我が家は毎年初詣に八坂神社に行き、丸山公園で静屋で買ったパン、カッコ、カルネと卵サンドと明太フランスいいですねをカラスとハトと格闘しながら食べて清水寺に行くのですが、会場の音楽堂がこの経路にあったことを初めて知り、身近に感じました。この日はとても蒸し暑かったですね。大きな蜂も舞台で飛んでるのが見えてヒヤヒヤしました。持って行ったお茶もすぐなくなり、ビール飲みたいと思いながらも、余計暑くなりそうなので我慢。前方真ん中あたりで帽子を深くかぶり、日焼け止め塗って堪能させていただきました。美濃屋さんは昔ラジオで聞いていたし、 高子さん、白井高子さんですね。白井高子さんのチャンスは、高校の時バンドでコピーしてしたし、なんかとっても懐かしくいろいろ思い出しながら皆さんの歌を聴かせていただきました。中1の娘はボヨヨヨンを懐かしむより、あ、中西恵三さんですね、車で聴きまくってるノスタルジアが始まるとニタッと笑い、来た回があったとのことで2人で聴き惚れてました。実はあまり好きでなかったアコギの音、なんか悲しくなるんです。でもエースさんの歌と演奏を聴いたらとっても綺麗な音で、え、こんなんだったとアコギに対するイメージが変わりました。もっと聴きたくなって6月心斎橋相馬に行かせてもらうことにしました。楽しみにしてますね、ということでね。そうですね、アコギの音は、やっぱりちょっとなんかこう寂しい感じもちょっとありつつなんですけどね。でもやっぱりよく聞くとすごくきらびやかだしね、バンドでの音とはまたちょっと違った、独特な、響きがありますんでね、それを楽しんでいただければと思います。もう一通来てます。 S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました。 Do you 京都、Do you、これあなたね、 Do you live 京都って書いてますけど違います。ライブ Do you 京都ですよあなたファンになってから毎年行ってます。毎年来てるんだったら間違いないでね雨の日も晴天の日も、そういえば室内の時も、あ、一回だけありましたね、産業会館というところでね、行かないといけない衝動に駆られます。でもやっぱり楽しいですね。だから何としても行ってます。ちょっと暑かったりはするんですけど、まだ5月だから夕方心地よい風が吹いてくるんですもん。それにビールがうまい。生ビールがあれば最高なんですけど、それはさておきライブですよね。エースさんは私にとって別格ですから、どう頑張って、他と比べても一番だから置いといて。美濃屋さんね、美濃屋正彦さん面白いですよね。 MC が面白すぎて、面白い人にはネタが転がっているんですよね。でもやっぱエースさんが巨大タンカーっていうだけあってすごい声量ですもんね。声量といえば鈴木徹さんもあの定番曲を聴くとあの頃が蘇ってきます。そして中西恵三さんもあの曲で会場大盛り上がり。ヒット曲があるって素晴らしい。あと可愛い白井貴子さんにお坊さんに、なんかイケメンに飽きることなく満足しました。でもやっぱり我らがエースさん、4曲でちょっと残念だったけど選曲が良かったです。そしてみんなでエンディング、秋人さん体調崩してたんですね。でも元気いっぱいに一番星の大合唱、丸山屋音はこうしてくれていったのでした。こんな感想でどうだ足元にはビールの空き缶が何本も。また飲んでしまった。丸山を後にしてまた一杯やって帰った私たち、おっさんやん、とほほです。肝臓を休めなきゃです。ハリソンでしたまあでもね、野外で本当にまだまだその5月の末とはいえね、もう6月が近いとは言いつつ、やっぱり5月らしい風が夕方になるとね、こう吹いてきてね、爽やかなんですよね。なかなかいいと思いますよ。どんどんビール飲んでくださいね。かたや我慢している方もいる中さあ、そんなね、アコースティックの活動の中でもう一つ僕が最近ね、とっても楽しみにしているのがチェロのユニットブロイドとの、ライブなんですけども、その感想も来てます。 S さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。エースウィズブロイド名古屋のライブに行ってきました。以前の放送でブロイドのことを知って、チェロとギターってすごい、見てみたいと思っていたのでとても楽しみにしていました。あ、ちなみに日曜日だったのでジャイアンとスネオも一緒でした。まずはブロイドの演奏でしたね。ギターとチェロ、どちらも弦楽器とはいえ対照的な音なんですよ。真鍋さんのギターはパキパキした輪郭のはっきりした音でダイレクトに客席まで飛んできますが、斉藤さんのチェロは会場を包み込むような、なんというか耳で聞く音ではなく体で感じる音なんだなと思いました。あ、なるほどね。初めて見る演奏なので、もちろんブロイドのお二人を見るのも初めてで、ちょっと澄ました感じで近づくなオーラとか出してるのかなと思ってましたが、これがなんともフレンドリーな感じで MC も面白くて、これはまた見たいと思いました。そしてエースさんの出番です。もう今シーズンは聞けないと思っていた早春からのスタートでテンション上がりました。やっぱり単独班だとエースさんの歌が、細かい息遣いまで聞こえるようで、歌そのものの良さが際立って聞こえてきますね。あと通常のライブとは決定的に違うところにも気がついたんです。 日暮や雪化粧が同じステージで聴けるのは単独班ならではの楽しみ方ですよね。ライブの感想もまだ、書き足りませんが、この日はエースさん本当にありがとうございました。いつかお願いしたいと思っていたことが実現できました。僕のギター、もちろんアンジェラスエースにエースさんのサインを書いていただきました。本当嬉しかったです。これはもう家宝にさせていただきます。ですのでエースさんのサインが消えないように酸化、風化、劣化を防ぐために保護シールも貼りました。これで自分のライブでもガンガン使用できますよね。写真も添付しますということでね、写真来てるんですけどもね、僕が世紀末の頃ずっと使ってた僕のモデルのギターにねサインを、またなんか別に他にもギターとかあればいつでも持ってきてくれればねサインしますんでね、ということでね、ブロイドはやっぱり何でしょう、チェロの音がやっぱりすごくいいですよね。なかなかこうやってミュージシャンでね長いことやってきても生のチェロの音に触れる機会って僕らはねあんまりないんですね、ロックミュージシャンはね。でもなんて言うんですか、しかも一緒に演奏できる。そしてフェイス・トゥ・エースの曲もねチェロでやってくれて、そしてホンダの、シンセサイザーのソロ感想のねソロの部分を、チェロでちゃんとコピーしてねなぞってくれたりなんかしてね、すごく気持ちいい。もう一緒にやってて、鳥肌が立ちますしね。でまたギターの真鍋くんがねめちゃくちゃギターうまいんですよ。ちょっと僕もかなわないですね、あの人のギターにはね。まだ若いんですけどもすごく上手ですし、フラメンコみたいなギターが弾かせるとまたこれもうまいですしね、素晴らしい2人です。またブロイドとはね定期的に一緒にどんどんやっていきたいですし、やっと今回ね広島と名古屋でできたんで、またいろんなとこ行ってみたいですしね。名古屋もすごく、広島もそうですけども、お客さんすごく喜んでくださったんで、また広島名古屋も行きたいですし、そこも含めてあっちこっち、ね3人で、前も番組話しましたけども、ブロイドとやるとそれぞれの演奏がすごく短くって、3人でものすごくいっぱい曲をやりますんでね、ぜひそんなライブをまたやろうと思います。さて、ハリーさんからなんですけどもね、最後に今日はリクエストもお願いしたいのですが、エースさんのソロアルバムに収録されている One for the Road 大丈夫ですか？僕はこの曲を初めて聞いた時にこんなおしゃれなインストがあっていいのかと思ったほど大好きな曲なんです。この One for the Road にはカッコつきで In Memory of Sir Freddy Green と書かれてますが、これは誰かに捧げた曲なんですか？無知ですみません。よろしくお願いします。ハリーでした。ということなんですけども、このね、サー・フレディ・グリーン、カウント・ベーシー・オーケストラというね、ジャズのビッグバンドの、があるんですけども、そこにいらっしゃった、ギタリストの方でございましてね、グレート・アメリカン・リズム・セクションの一人としてね、アメリカでは本当に尊敬されて、もうお亡くなりになられたんですけども、すごく、もうおじいさんなんですよ。ほんでね、そんなベロベロベロ早弾きするわけじゃないんですけども、淡々とこのコードバッキングをしている、それがまたすごく味があって、僕も大変尊敬するギタリストだったので、その方に、捧げる曲として、書いた曲でございます。それでは今日の2曲目聴いてください。エース清水名義の頃のソロアルバムですね、タイムアクシスの中から One for the Road。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからの、お便りを、お待ちしております。7月に入りますとですね、7月8月は浴衣祭りと称してね、僕と本田と浴衣で、浴衣姿で演奏しようと思ってますんでね、またその、浴衣の感想、新調したんですよ、新しい浴衣も買いましたんでね、ちょっと楽しみにしててくださいね。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてる。明日を